戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。私がこの番組を担当して1年、これまで主に二戸の遺跡について取材を進めてきました。そんな中、一通メールをいただきました。ラジオネーム、二戸の歴史、文化、伝統をこよなく愛するジョンカネさんです。二戸宝探し、タカさんどうも。二戸の歴史、文化、伝統をこよなく愛する男、ジョンカネです。この番組は非常に興味深く、いつも聞いていますよ。なぜかというと、歴史探訪が好きな自分は住んでいる地域のことを改めて知ることで歴史探訪がより楽しくなる気がするからです。今回は二戸の偉人、田中舘愛吉先生の足跡や功績などの特集をお願いしたいので、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、今回は田中舘愛吉について宝探しをしていきます。具体的にはどのような分野で活躍された方なのでしょうか。詳しいお話を聞くため、今回は二戸市シビックセンター3階にある田中舘愛吉記念科学館に向かいました。それでは、シビックセンターの3階にあります田中舘愛吉記念館の方に来ております。お話を伺うのこの方です。
はい、二戸市シビックセンター田中舘愛吉記念科学館の鴨と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、鴨さん。
はい、
鴨さん普段こちらにいらっしゃるんですか。
そうですね、こちらとあと2階のデザイン館、福田茂雄デザイン館の方におります。
なるほど、
はい、
僕実はシビック何回か来てはいるんですけど、ちゃんと3階とか2階とかちゃんと見てはいないので。
あ、なかなか
なかなか今実際愛吉博士のいろんな功績とか、
はい、
まあ、記念品が残ってるエリアに来てますけど、
はい、
いっぱいあるんですね。
そうですね、実は田中舘愛吉記念科学館には博士のその遺品とか、
はいはいはい、
あとお手紙とかがいっぱい所蔵されておりまして、ここに展示されているの本当に一部なんです。はい、
そうなんですね。ちょっと改めてなんですが、
はい、
田中舘愛吉博士、お名前はすごくわかるのとイメージ、ローマ字のイメージは強いんですけど、
はいはい、
何された方なんですか。
はい、田中舘愛吉博士はですね、二戸市出身の物理学者っていうのはご存知ですか。
はいはい、物理学者、はい、
はい、で、そうですね、明治時代初期の頃から、物理について研究しておりまして、
はい、
結構研究したもので今も業績が残っているものが多数ありまして、
うん、
はい、例えば、地震についてですとか。
地震、
はい、あとは、飛行機について、
え、はい、
はい、などが、 あと地磁気についてなども研究したものになります。
幅広いですね、はい、
そうですね、結構その、地球物理学について幅広く研究しておりましてその中でいろいろな発見したものですとかも今も残っておるものがいっぱいございます。
そうなんですね、はい、ローマ字ってさっき喋りましたけど、
はい、
もっとすごいですね
そうですね、ローマ字は、その物理学研究する中でその世界の会議などにも出席したんですが、はいはい、その時にこう世界の方に日本のことを伝える時にそのローマ字があるとすごく伝えやすい、ローマ字いいんじゃないかって言って、はいはいはい、ローマ字を、まあ主要言語にしようみたいな感じで、はい、伝えていらっしゃったのでローマ字の普及活動、あと日本式ローマ字って言って日本語の日本人が分かりやすいローマ字を作った方になります。
なるほど、
はい、
ローマ字研究とかじゃなく、その一環というか、
そうですね、
流れでってことなんですね。
はいはい、そうなんですね。
もしくはその地震とか、
はい、
飛行機地磁気、
はい、
まあ、飛行機なんかも多分今の技術にもつながってくる話。
そうですね、本当にまだ日本で作った飛行機が飛んだことがない時に、うん、そうですね、始まりのところを作ってというか研究していらっしゃった方になります。
とんでもなくすごい人じゃないですか。
あ、はい、知ってる人は知ってるものでございます。
すいません、改めてそういう人だったんだっていうのが、
はい、それは二戸市出身の方っていうのが、ね、なかなか知られていないところでございます。
館内には田中舘愛吉に関する資料がたくさん展示されています。専門分野である地震や飛行機などブロックごとに非常に分かりやすくまとめられています。
で、その、まあ、功績というか歴史経歴的なところも壁にドンとありますけども。
そうですね、館内にいくつか展示しておりまして、うん、どういう研究をしたのかなっていうのと、それに関してどんなことが知れるのかなっていうのを大体展示しております。
なるほど、
はい、
今すごい興味持ってるんですけど、
はい、
メートル法も、
あ、実はあのローマ字と同じくですね、はい、その世界と共有する中でこう、あのその頃ってやっぱり一尺何寸とか、日本は一尺何寸で、世界だと何、うんと、何、あ、何、何だったかな、ね、ちょっといいですか。
大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。
実は土量衡についての展示、
あ、あるんですか。
そうです、あ、そうですね、フィートとかポンドとか。
フィートポンド、あ、そうですね、
世界だとフィートとかポンドとかを使ってた時代で、
はい、
その単位がみんなそれぞれなのが、まあ分かりづらいですよね、
う
ん、
そうですそうです。
なのでそのメートルで統一しようっていうので広めていた、
はいはいはい、
それも普及活動をしていた方になります。
今だってもう普通に使ってる
メートル、そうですね、はいはい、
ですよね、はい、そうなんだ。
本当にそういう世界と共有するのに広めた方なので、
はい
はい、あの今につながっているものになります。
予想以上に本当今につながる話多いんですね。
かなり多いです。そうですね、一人でやっていたわけでもないので、
もちろん、はい、
はい、
てかこの度量衡、
はい、
メートル法だけのブースもあるんですね。
あ、ございます。本当に一つ一つちょっとじっくり見れるようになっております。
そういうこと、はい、地震のところもあるし、
そうですね、
あの飛行機、
飛行機、飛行、航空、
航空
について、あとは本当に小さい子でも軽くちょっと飛行機に触れられるようにこう風洞実験装置って言って、風が一方に流れる装置、スイッチを押して羽が飛んでく姿を見てみようみたいな簡単な装置もご覧になれます。
これ今動かせるんですか。
あ、動かせますよ。あ、こちらスタートを押していただくと、はい、今なんかまだちょっと小さい風しか流れてないんですけど、
はい、
ここのネジをゆっくり回していただくと風がどんどん強くなってきて、
これ今風が、
はい、
ああ飛んだ飛んだ、
羽がくるくるっと回って上に飛んでくような、
すごいすごいすごい、
ちょっと弱くしても落ちてこないです。
なんか上に張り付きました。ああ来た来た来た、はい、お、すごいすごいすごい、
結構軽い風でもすぐ飛ぶのでなかなか落ちてこないですけ
ど。そっか、こういう装置もあってちっちゃい子でも楽しめるような、
はい、楽しめるように、結構本当に幅広くて、
うん、
はい、あの一言で説明できない。二戸市出身の物理学者だよ。
っていうことがね、
ローマ字が有名かもよ。
っていうね、地球物理学、
そうですね、地球物理学、その地球物理学っていうのが、
はい、
だいたいそのそうですね、航空学とか、
うん、
あとは地磁気、地震についてが主になるかと
思います。はいはいはい
はい、はい、
そうか。
さて、番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内のさまざまな場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は馬淵川公園の朝の楽曲についてお話しさせていただきます。まあ、この曲はですね、もう今タイトルで、まあ、これタイトルになるかどうかわからないんですけど、分かっていただけたかと思いますが、そう、馬淵川公園のに朝ですね、まあ、めちゃめちゃ気持ちいいんですよね。でやっぱこれは絵になるなというかね、まあ、自分の頭の中でもちょっと音楽が湧いてきましたので、朝何時ぐらいでしたかね、これ6時半ぐらいに行って、この今スタジオに持ってきてるねキーボードを持ち込んで、そしてそこで作ったメロディーなんですけど、じゃあどんな、まあ、楽曲を作るときはね、まあ、今の雰囲気とそして未来イメージするこの街のイメージをイメージして曲を作ってるんですけど、じゃあこの馬淵川公園の朝どんなメロディーができたかっていうのは、じゃあ今からまた弾いてみたいと思います。お聴きください。というような感じのね、まあ、爽やかで、そして未来に向けてのイメージをねちょっと詰め込んだメロディーだったんですけど、なんかイメージ伝わりましたでしょうか。まあ、こんな感じで、曲をいろんな場所で作ってますので、そしてね今まだこれは未完成の状態でこんな感じで作ってますよっていうことを、あのね皆さんにちょっとご紹介させていただいていますが、しっかりアレンジされたこの楽曲が聴いていただけると思いますので、ぜひ楽しみにお待ちいただけたらなと思います。
さあ、それではここでですね、二戸市地域おこし協力隊猿楽さん、ちょっと今日電話で、なんですけども、猿楽さんよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
あのいよいよあの二戸旅音プロジェクト、
はい、
動画が出ましたね。
いや、そうなんですよ。ちょっとね、ついに、公開を始めてます。
始まりましたね。
はい、
まず一発目に上がったのがあれなんですか。は
い、あれはまあプロローグみたいな感じですかね。
プロローグ、
まあこの、まあ、二戸にね、来るぞっていう感じのところのスタート的なところですかね。
はいはいはいはい、こっから始まって、
そうですね、そこから始まってっていう感じで、
はい、4月5月上がった時点でどれぐらい今上がってますかね。
今とりあえずペースとしては月に2本ずつ上げていくっていう感じなんですよ。
はい、
まあ、なんでまあ初めのプロローグ合わせて、まあ、3本ですかね。
3、
はい、5月までで、
はい、これはあのラジオを聞いてる皆さんは 何を見れば、その動画見られるんでしょうか。
そうですね、まあ、できればホームページウェブとかで、はい、全部もうまとめてあるので、
はいはいはい、
そこのページからとか見てもらえるか、うん、あとはそうですね、まあ、それが一番確実なんじゃないかなと思いますけど、
ウェブでってことですね。
そうですね、
はい、まあ、僕が今これ喋ってるのもあれなんですけど、
ええ、
僕も出てるんですよね。
いやいや、もうね、旅人として坂下さんがなんか妙に映り込んでくるんで、
はいはい、そうなんですよね。
、はい、いやでもありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。
なんか美味しい美味しい役どころをね、ちょっとやってもらいたいなと思って、はい、いろいろと僕もね、次はどうやって出てもらおうかってね、
はい、
もう考えてますから。
次もあるんですもんね。
はい、もう夏ぐらいになったら高橋さん水着になっちゃうかもしれない。
どうなるんですかね。
ビキニですよ、ビキニ、ビキニ。
ビキニ合いますか、動画に合いますか、それ。
いや、やばいですよね、そうですね、本当にちょっと。はい、そうですよ、はい、18歳以上見れないやつになっちゃう
かも。なっちゃいますから、それは困りますね。まだあれですね、動画の出たいよって方いたらぜひぜひって感じですか。
いや、そうなんですよ、もうぜひぜひなんですよ。
うん、
うん、なんかね、いろいろね、イメージすることはね、いっぱいあるんですけど、はい、なかなかね、ちょっとね、一人でやってるんでね、うん、なかなかちょっとね、やりきれてないんで、やっぱりちょっと皆さん、誰か、
はい、
ああ、じゃあ、手伝ってもいいよとか、ね、なんかそういう出てもいいよなんて人がいたら、
はい、
ぜひ、出てほしい。
ですね。
はい、はい、
ね、この番組やってでも全然いいので、
はい、よろしくお願いします。お待ちしております。
ということで、猿楽さんのその、はい、旅音プロジェクト、いよいよね、動画上がり始めましたんで、
はい、そうなんですよ、
皆さんにもぜひ見ていただきたいですね。
いや、ぜひ見ていただきたいんで、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、ということで猿楽さん、すいません、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
二戸の偉人田中伊達愛吉についての宝探しを進めている今回の二戸宝探し、二戸市シビックセンター3階の田中伊達愛吉記念科学館で田中伊達愛吉の功績をお聞きしています。番組前半では地球物理学者として地震や飛行機など幅広い分野での研究をしていた人物であると知りました。ここまでお話を聞いて気になるのはその生い立ちです。どのような子供時代を過ごし勉学の道に向かっていったのか、田中伊達愛吉の生い立ちについて田中伊達愛吉記念科学館の鴨さんにお聞きしました。
何がこんなすごいことになってるんですかね。生まれてからのこの影響というか教育的なとことかあるんですかね。
そうですね、結構愛吉博士って生まれは武士の家だったんですけど、
武士の家、
はいはい、生まれてすぐにですね、6歳頃だったでしょうか、すぐに明治維新って言って、
はいはいはい、
すぐに武士の時代が終わって次は学問の時代だってお父さんが言って、で二戸にあったすいません、移動します。
はいはい。
福岡にあった、解放者、
はいはいはいはい、
学問を習って、それから何年か後に盛岡の方にお父さんが家族みんなで、
はい、みんなで
行って、その愛吉に学問を習わせるために盛岡に行って学問を学んだ。なのでかなりお父さんがその愛吉に学ばせてやろうっていう気持ちが強かったですね。
お父さんがそういう意識強かったんですね。
はい、
はあ、でまたそうやって勉強をそうやって進んでやってた子だったってことですか。
そう、そうですね、本当に最初は武士で刀剣を習ってたのに、うん、そこから学問ってなって、でもそれにちゃんと取り掛かれる、
はいはいはい、
興味がある子だったんです。
ですよね、
はい、
いや俺は違うと思うって言って突っ張ねたわけじゃないですもんね。ちゃんと学問取り掛かったんですもんね。
結構子供時代の話もいくつか残ってまして、
はいはいはいはい、
子供時代に地震が ぐらっと来た時に、子どもたちは、他の子どもたちは、うわ地震だって言ってちょっと逃げてったり、うんうん、パニックになったりしてたんですけれども、アイキツ博士は地面に耳を当てて、地面の音を聞いてたそうなんです。なんかやっぱりちょっと他のことは興味の
違うんですね、
ところが違ったんだなっていう、
言葉選ばず言うとちょっと変わってる子だった、
ちょっと変わってたかもしれないですね。
へえ、興味もともとそういうのあったんでしょうね。
そうですね。
ここもここでだいぶいろいろすごいですけど、
はい、ここはあの遺品のコーナーになるんですが、
遺品、
はい、あの書いた本ですとか、はい、あとは、そうですね、国会に参加してた時に使っていたカバンですとか、あとはタイプライターで文章を作ってたので、
はい、
そのタイプライターですとか、
これタイプライターとかやっぱ時代的にそうですもんね。
そうですね、パソコンはないので、
ないですもんね。
はい、タイプライターで記録して、あとそうですね、ローマ字でお手紙とか書く時も、はい、タイプライターで、
なるほど、バチバチやってたんですね、はい、あの後ろこれ、
はい、
掛け軸というか、
こちらもローマ字で書かれております、
はい、そうなんですよね、
はい、
あの大概こういうのって漢字とかでパッと見読めなかったりするんですけど、
そうですね、
ローマ字なんで読めますね。
そうですね、鶴亀、
鶴亀、あ、
うん、も結構こういうのも、はいはい、あのローマ字を広めるために自分で本当にお手紙とかそういう掛け軸、その詩を読むのが結構趣味で、
はいはいはい、
結構いっぱい詩が残ってるんですけれども、それも全部ローマ字で売ったりして、あと書いたりして、はい、残しております。
そうなんです、
はい、
さてここまで番組を聞いている方は気になっていることがあるかと思います。先ほどから我々の後ろで聞こえる男性の声、これは何でしょうか。
ものすごく気になること言っていいですか。
はい、
さっきから流れてるあの声何なんですか。
あ、これは、はい、ホラ
ーこれホラーなわけではないですよね。
声が聞こえる、これは実はですね、はい、館内で流しておりますアイキツ博士の肉声でございます、はい、
これ肉声なんですか。
はい、肉声です。本来の本当の声なんですけれども、結構今でもご近所の方が喋ってる感じのイントネーションなんですけど、はい、ほんの本当にそこら辺にいるようなおじいちゃんの喋り方を
ですよね。肉声が残ってるんですか。
これあのご近所の、あの、はい、アイキツ博士が住んでたご近所の子どもたちにちょっと科学について触れてもらおうっていうか、興味持ってもらおうっていうので、あの、はいはい、集めてお話ししてた時があるんですね、
はいはいはい、
どういうことがあったよとか、うん、そういうの、その時の多分音声だ、うん、
だから喋りもちょっと柔らかいんですかね。
そうですね、うん、優しく喋ってるようなところはあるかと思います。
へー、育成残ってるのはちょっとびっくりですね。時代的にそういうのまだないのかなって思ってますけど、
大体そうですね。何で録音してたんでしょう、
はい、何で録音してたんですか。はあ、いやびっくりだな。まあこういったあたりがまずその博士の功績ってことなんですね、
はい、なります。
はあ、笑ってますね。
あ、でもあの結構定期的に笑うので、あ、博士笑ってるとか。
そうなんですね、うん、まあ、いろいろ貴重な資料も残ってますよってことですね。
はい、
はい、
ご覧になります。で今ですね、博士の業績コーナーっていうのが新しく増えまして。
増えたんですか。
あのここ以外にも実はあのお手紙とか、あと写真とかも新たに展示しておりますので、はい、
あら、
はい、あのだいぶ前に行っても見終わりましたという人も多分見てないものがいっぱいあると思います。
なるほどなるほど、はい、増えた、ここ今増えたってことなんですか。
そうですね、今ちょうど増えたところです。
これ写真だと飛行気球とかなんかいろいろありますね。
そうですね、
飛行機系ですかね。
今ここのコーナーに航空系の、はい、航空に関する資料を集めてるので、
ほうほうほう、
はい、今は航空系、飛行機系を、
事例書とかも全部そういう 航空学調査委員長とかの事例書とか、
はいはいはいはい、も残っております。
これ新聞ですか、当時の、
はい、当時の海外の新聞ですね。
1927年昭和2年の海外のですね、に愛吉博士乗ってるんですね。
愛吉博士が実はこの一番真ん中に
ドーンと
ドーンと乗っております。
すごいな。なるほど、この辺はじゃあ見たことないっていう方もいるかもしれないですね。
そうですね、はい、
ぜひですね、
ぜひぜひ見に来ていただければと、う
ん、隣の方は愛吉博士の割と写真もあるんですね。
そうですね、愛吉博士が実際にタイプライター打ってる時の写真などもございます。
あったりとか、
あとこれ下はあのご近所を歩いてる時の写真なんですけど、
はい、
お洋服おしゃれかなストライプかなと思ったらこれパジャマで歩いてるんですね。
そうですね、確かにパジャマ姿で歩かれてる様子。おお、
そんな写真も残っております。
まずこういった話をちょっと聞いてきましたけども、
はい、
あの鴨さんちょっと気になるのがですね、
はい、
隣
あ、はい、
科学館みたいになってますけども、
科学館
ですよね、
はい、田中舘愛吉記念科学館なので、
はい、
田中舘愛吉博士の資料の他に、子どもたちにも楽しんでもらえるような、科学のコーナー、あとサイエンスショー、あと科学工作体験なども行っております。
そっちも聞いていいですか。
よければ、
はい、
どうぞ。
二戸市シビックセンター3階田中舘愛吉記念科学館で田中舘愛吉の経歴と功績についてお聞きしました。数々の貴重な資料が館内にたくさん展示されているので、ぜひ一度ご覧いただきたいです。来週は記念館の隣にある科学館に舞台を移して宝探しを進めていきます。未来の田中舘愛吉が生まれるかもしれない。そんな科学館のお話、どうぞお楽しみに。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。